について書いてあるもんにはもう楽しくて、
ね、ああそうですか、
うん、それじゃあでも 2,3 年前から結構ねブログでも建築のことをずっと取り上げてたもんね、
うん、僕より多分読んでますねそれは専門なのに学生の頃はやっぱかなり読んだけど、後藤さんの本棚があったから、うん、それを片っ端から読んだ。
もう篠原和ってこと誰？俺も知らないな。わ
かんない。東大の先生ですね。
うん、おお、巨匠ですね。
巨匠。うん、
今もいる。
いや、今もう亡くなって。うん、
結構ね、いい言葉をいっぱい残してるんです。
それって、あの、せいちゃんにとっての建築の言葉っていうのが、やっぱ絵画のフィードバックするときに、絵画の言葉より意外と今、フィードバックされやすいっていうのもあるの。単純に建築の興味なのこれ。
いや、やっぱね、言葉を一遍洗い直したいんだよね。
それは、すべてにおいてってこと？だから造形においてってこと？
だから、美術の中の言葉で考えちゃいがちじゃない。うん、美術オタクだし。うんうん、そうそう、でもそういうの一遍こう頭の中の言葉を入れ替えるっていうのかな、うんうん、
ああそれはね、そうだよね、うん、
だからデザインとか建築とかの方も言葉を、うん、まあ、意識的に読んで、うん、まあ、フィードバックがあればあれでいいし、あればあれで、
うん、その時にデザインとか建築っていう分野を選んでるのは、うん、それが一番美術に近いと思ってるからですか？例えば他にも哲学とか社会学とか、
うん、それやっぱり物を作る時の言葉の方が反応しやすいじゃないですか、
うんうんうん、なるほどな。でも俺とかも女性なんかとか絵描きの人とか知り合う頃って、うん、彫刻家の中で彫刻の言語で語ると、うん、特に彫刻がこう建築とも違って直接労働が強いから、うん、直接労働の中の言葉で語りやすくなっちゃうね、うん、あの建築だとその労働はあるけど、その上に立つじゃないですか。上かもしくはその客観視する立場に立つ
でしょ。まあそうですね。自分で建築を作るときに手は、まあ、
だからこのコテがさっていうときに、費用的に見てコテがって言えるでしょ。コテ、まあね、壁とか塗るときも、うん。僕らの場合、直接塗るときの労働になっちゃうから、うん、もう完全に自閉してて、うん、でそういうのに詰まってたときに、ちょっとせいちゃんたちに会って、うん、絵描きが言ってて、自分とフィード当たる言葉っていうかさ、ちょっと紙や言葉だったらきっと信用できるっていうのがあったから、うん、割とね、そういう意味じゃ田中さんが例えばこう僕らとかと、うん、こう積極的に関わってくれたりするっていうのは、うん、なんか似たようなもんがあるのかなって俺は勝手に思ってた。スイちゃんの場合は多分その建築とかの他の言葉を拾う要素から、うん、多分田中さんとかとの偶然というか、うん、必然というかで出会いがあったと思うんだけど、うんうん、その辺ってあります？なんか
いや、それは全く、いや、それは全く同じで、その逆パターンですね、うん、僕の場合は。建築の言葉はもちろん読んできて、読んでるはいるけど、まあ違う角度から見たいっていうのもあるし、同じ作り手の中で、まあ芸術全般というのは建築に割合近いというか、まあその中に含まれるかもしれないし、でまあ自分の興味の対象が一番近いところ、うん、そうするとまあ何らかこう自分の作るこの設計にまあフィードバックされるかなっていう、
うん、なんかね一回聞きたかったんですけどね、はい、あの日吉の家の時にね、
はいはい、
こう楕円形の椅子だったじゃない、
うんうんうん、
でこうなんていうかな、区切ってるっていうかこう書庫っていうのかな、
はいはい、
本を読むと思うんですよ、はい、であれ多分僕が多分ついちゃんとかより先に多分図面見てたでしょ。
そうですね、
あの仕事上、うんうん、それであの時に結構ね上から見て図面見たりすると結構絵画的なもんなのかなと思ったりもしたんだよね、うん、でそういうのって影響あんのかなと思って、絵とかに対しての興味とかと区切るっていうのはさ、うんうん、あのこう区切ってるのは確かに、うん、そうそう、あの図面で見るってよ、
うん、
だから実際体験したらそういうことじゃないんだけど、うん、平面図に置き換えた時に、うん、なんかこうなんていうのかな、割となんかね俺が思ってた建築家の上から見た時の断面図のイメージよりも、うん、結構絵画的なこう構成要素に近いような 構成絵画というかさ、抽象絵画に近いような落とし方なのかなと思った。で特にこの色の配色を上から見ないと分かんないようなものじゃない、
まあ、色は図面の時にはない、
うん、まあ、でこういう時にこういう色を発する時に、
うん、
この時のその色の結構ビビッドな、
これのことですよ。これ
のことですよね。そうそうそう。これとかって、結構ビビッドな色になったじゃないですか。で、
あ、ベンチのところですね。
そうそうそう。でもあれ、青じゃなかったとか、赤、まあ他の色とかでの設定あったかもしれないけど、
うん、
どっちにしてもビビッドな色だったような話は聞いてたから、
うん、
そうすると、それがね、こう通った時に、実際に建築に通った時に、生えてくる色というよりは、うん、上から見た時にこう生えてくる色の選択なのかなって思ったのよ。上の図面から見た時の。
ああ。
そうすると結構それって絵画的な感覚なのかなと思ったりしたことがあって、
うんうん、
そういうのって結構影響感、まあ、末永君というふうに、まあ、限る、まあ、この時初めてか、
うん、
まあ、その前ニューバランスで一緒に展示してるけど、
うんうんうん、
あの、なんかそういうよその分野から、
うん、
建築以外の分野から、
うん、
こう、なんか決定する時の決定の仕方のメソッドみたいなものの、
うん、
うん、最終決定の時の言い訳にね、
うん、
例えばいい意味での言い訳とかに、
うん、
絵画とか彫刻と か、
うん、
なんか他の分野を使うってことあるのかなってちょっと思ったんだ、うん、
これ
の時に、
まあ、建築のプランっていうのもこう要は 図なので、
うん、
まあ、その時にそこが最終的にはそれが3次元立体的に立ち上がって見えるんで、そのスタディしている時の平面図っていうのは実際にはそのままは認識できないじゃないですか、
うん、
でもまあその図を描いてる時に、うん、その図が美しいかどうかっていうのはやっぱり気にしてしまって、うん、その時にやっぱり絵画っていうのはそういった時の読みどころにはなりやすいし、例えばモンドリアンとかはものすごく参照しやすいですね、
うん、なるほどな。だからここでこう色的に良いって判断して、
うん、
でこう三次元的に考えると、
うん、
やっぱもっといろんな配慮が入ってくるかもしれない。
あ、そうですね。
平面だからっていうふうに言い切っちゃうことで、
うん、
なんかむしろその飛び越え普段こう踏みとどまっちゃう部分を飛び越えちゃうみたいな感覚っていうのがあるのかなと思ったんですよ。
これの時はなかったんですけど。
なかった。そうなんだ。
この時はなかったんですけど。
僕の間違いだった。勝手に僕はそう思っちゃったんですけど。
いやでもそういう読み方されるのはすごくこう光栄っていうか面白いなって思うんですけど、他の時ではありますね当然。
あのドアとかの時
の時はそうですね。
うん、
あの例えばフローリングの面が焦げ茶なんですけど。それは平面的に一回落とし込んで、フローリングが特に広い面積がその、あの焦げ茶になるから、それはあらかじめ平面上落とし込んで、あとその次に模型で確認して立体的にもう少し高い視点から見た時にどう見えるかとかっていう確認はしてます。
うん、
うん、
なるほどね。瀬川君この時って どんな感じだったの？
ん？
日吉の家とかです。ちょうどほらその前に展示をお願いして、
うん、
まあ、俺とか瀬川君と村林君に展示してもらって、
うんうん、
それでその時はまあその時は田中さんの建築を実際に見てなかったじゃない僕ら。
あ、そうだね。
そうそうそう、うん、むしろ それまでのなんとなくこう仕事のニュアンスで
、うん、
予感でこうお願いしてるところがあって、
うん、
でちょうどあの時はまあね、ちょうど僕が田中さんのところの、
うん、
あの日吉の家のフットライトの話とかしてる最中に、うん、ちょうど同じ日にスイちゃんと打ち合わせがあって、
うん、
田中さんが去った後に同じサボールって場所でスイちゃんと打ち合わせてるんですよ。
あ、神保町の。
そう、
はい、
それでその時に僕が言わん前に田中さんって話を彼がしてきたから、
うん、
これはなんか絶対なんか縁があるんだなと思って、まあ、うん、ニューバランスに至るんだけど、
うん、
実際建築を僕らはその時見てなくて、
うんうん、
で僕も田中さんの作品をちゃんとこう肌で感じれるようになったのって日吉の家以降だから、うんうん、この時ってこれ実際見てどうだったの？この時
に。ああ、いや予想通りって言ったら変だけど、 予想通り変なもんだったっていう。
変なものを作る人だなっていうのは予感があったんだ。そ
うそうそうそう、変っていうかね、カテゴリーに対して今まで見たことのあるものにと当てはめてこう良し悪しを決めがたいものを作るんだなというふうに受け止めた。
あれはちょっと判断しなかった
ね。そうそうそう、で僕も結構建築物っていうのは見てるけど、うん、やっぱその中でも、
主張がなんかあるようで、でも結構控えめなとこもあるんだよね。
いや、すごい控えめだと思う、
そうだよね。それじゃあ、まあ書いてたもんね、ブログで書いてたけど、
そう、ね、控えめ、まあそうですね、
そうです、控えめなんだけれども主張があるっていうね、
まあ小文字なんだけど、ものすごいでかい小文字で書く、
それって例えば瀬谷くんの重機の仕事の時とかもそういう感じでやったんですか、
はい、モチベ
はいはいって言いながら実はかなり毒をぶち込んでたっていうか、
いやそれは
食うぞみたいな、食ってやるぞみたいな、
いやそれは言わないけど、まあありますよ、
やっぱありますよね、
はい、それはあります、これに戻ると、これの時は、
日吉の家に戻るとね、
日吉の家に戻ると、これの時はこうなんか自分がスタディしてある時こうだっていう風に、まあ突然思ったというよりは、まあずっとこの部分に関してはずっとスタディを続けていて、現場に入ってからも決まらなかったんですよ。で、まあある程度ここの部分にか使うお金はこの分っていうのは決めて、その中でずっとスタディをして、設計期間でいうとこの部分だけだと現場入ってからもだから 4,5 ヶ月ぐらいトータルでずっとやって決まらなくて、まあ OK が出ないからなんですけど、途中の案はだいぶ違うものもありますね。まあこうサイズ的にはこのぐらい、平面的にはこのぐらいのサイズですけど、でこうずっとやっていて、まあ図面平面を見て思ったのか模型を見て思ったのかちょっと思い出せないですけど、これともっとちょっと違う案が途中で出てきたんですよ。でその時にこう曲線にしたらと思ってできたのかな、
これはでも俺の中では結構こ個性個が強いようにも見えなくはなかったんだけど、
だから個は強いんだけれど
そうか、でも聞くとこれってでもある動線とか全部考慮した上でだから、
あそうですね、
癖はないじゃないんだよね、
使いやすい、使い方とか住み方とか、そのまあここは眺望のいいとこだったから、そこからの見え室内からの見え方とか、そういうパラメーターを全部考慮してやってきた結果できてるもんですね、こういう形が作りたかったっていうよりは、
そういう子はないですよね、
それは。いや、ないことはないんですけど、あの普段設計しててそれがないっていうのは絶対ないんだけど、そういう作り方ではない作り方で出ました。